ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はデッドプール2、
はい、
初日だっけ、昨日からやって
る。今日からですね、6月1日からなんで、
はい、見てきました。
はい、
さあ、我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。いやー、まあでもね、素晴らしかったですね。
デッドプールってなんかアメコミの映画の中で割と世界観が、うん、あの広くなくていいっていうか、
そうだね、
あの本当に街の一つに起こってるあのことに対してデッドプールが大暴れっていう感じがするんで、うん、世界を救おうとも思ってないしっていうのが、ま
あ、ミュータントが今回は暴れてるのを何とかするっていう話で、
そんな話ですから、
そう、でそのミュータントを殺しに来た未来人を食い止めるみたいな、
そうですね、
うん、
そんな話で、
まあ、それ以上に心を正しく持てっていうことが重要なテーマとして語られてたね。
前作とでも監督違うんですよね。
あ、そうなんだ。
あの前作はそのティム・ミラーだったっけな。
へえ、テイスト変わんなかった。あ、ミルクのせシナモンフォッカチオとドリンクバーお願いします。
はい、
あ、じゃあ同じものだよ。
全部お二つずつでよろしいでしょうか。
はい、
ありがとうございます。ドリンクバーをご利用方法ご存知で
しょうか。はい、大丈夫です。
はい、どうぞご利用になってお待ちください。
ありがとうございます。ドリンクバーの使用方法を知っているかとは一体我々は何だと思ってるんだ
何回ここでやってるか100回以上やってるっていうの
も。そう、
一作目ティム・ミラーで、今回あのデビッド・リーチだっけな、あのあれです、アトミック・ブロンドとか、
アトミック・ブロンドはねアクション良かったけど話があんま面白くなかった。
ジョン・ウィックの監督で、もともと
ジョン・ウィックの子犬を殺させたやつって書いてあるね。
もともとスタントマンでの監督で、日本であと有名なあのキング・オブ・ファイターズっていう格闘ゲームが、あのハリウッドですごい打作としてリメイク、あの映画化されたんですけれど、それでテリー・ボガードっていうあの人気キャラクターを演じてたこともあるんですよ。なんでちょっと好きな監督ではあるんですけれど、
まあ、ジョン・ウィックもね素晴らしかったもんね。まあ、南くんにしてはミルクアイスのせシナモンポッカチオって超高額メニューだけど、
あの
ここ最近では群を抜いて高いやつ、
まあ、チョコレートケーキより20円ぐらいしか違ってくるっていうのがあるんですけど、やっぱりアベンジャーズとかの世界観、面白いこと面白いんですけども、
うん、
疲れちゃったなっていう時期に、前回もそうだったんですけど、デッドプールがってきて、割とこじんまりとして、アメコミってこういう感じのやつで最初から。X-Men にしろ何にしろ面白かったのが、なんかいつの間にか世界がどうのこうのっていう、
まあ、痛ん中の痛んだけどね、デッドプールの方が、
まあ、外されてたっていうのと、あと、一番評価するところは俺もう最後なんですよ本当に。
ほう、あのウルバリンが出てきたところ。
そうです、そうです、
ローガン、あのローガンから始まってたよね
しかもあのウルバリンの最初ゼロっていうシリーズで、あの、ライアン・レイノルズがやってた最初のデッドプールの姿を撃ち殺す、今のデッドプールが撃ち殺すっていうのと、あとあれじゃないですか、よ、あの俺もアメコミの超大作に出れるって言ってグリーンランタン持ってる自分自身をデッドプールが撃ち殺すっていうのが、
そうだね、
あ、これ このオチはいいと思って、
黒歴史をねネタにして偉いね。
だったら俺あのライアン・レイノルズアメコミじゃないんですけど、あのリミットっていうあの棺桶に閉じ込められて、あの砂に埋められて、あの携帯電話だけが動くっていう、動くっていう状況で助けを求めるっていう話で、オチが最低だった映画があるんですけれど、あれに出たことを打ち殺してほしかったなと思って、でもなんかそのこれをライアン・レイノルズ自身が脚本で自分で書いてるっていうところが潔いなと思って。
そうだね、ライアン・レイノルズの脚本、まあ多分現場のアドリブが多いから俺も脚本に入れろとか言ったんじゃないかな、
かもしれないですけれど、あのだとしてもあのグリーンランタンの件を自分で許せないことをするっていうのがすごいいいじゃないですか。今回あのネットでもやったんですけれど、あのネットのオリジナルの予告編でデビッド・ベッカムに謝罪するっていう話があって、前回でデビッド・ベッカムの声が変だっていうのをネタにして、
お待たせいたしました。 すいません、ありがとうございます。
いじってごめんなさいっていう話したら、なんだそんなことで謝りに来たのか。俺はてっきりお前がつまらない映画ばっかりでそれを見せられてる俺らの気持ちになって謝りに来たかと思ったみたいなギャグをやってて、
変な声で許したのかな、
なんかあれとか最悪だったよなみたいな話をしてるっていうのを。
ベッカムってそんな変な声だっけ。
なんかちょっとヘリウム吸った声っていう話をしてましたけど。
あ、そう。
デッドプール自身がそんなこと言ってて。
あ、まあ、デッドプールはね、前回もあまりに面白くて、ついもう一回吹き替えで見に行ったらあんまり面白くなくて、それで評価が下がるほど面白くなかったんだ、吹き替えが。だから今日も時間的には、吹き替えの方が合ってたんだけど、字幕の TJ。
俺はユナイテッドシネマで。うん、初回1回目の放送見ましたね。でもやっぱりそこまでいっぱいじゃなかったですね。多少多かったですけれど、
映画の日だとね、
去年ぐらいにそのワイルドスピードの、あのアイスブレイク見た時はもっと人がいたようなイメージがあったんですけれど、
まあ平日だしね、
まあ初回上映だったんで、これから来るのか、明日ぐらいはやっぱりいっぱいなんだろうなと思いながら見てましたけれど、まあでも面白かったですね。
よかったね。まあデッドプール1で、1でどんな風に終わってたんだっけ。なんか敵をやっつけたよね。敵やっつけて、あのまちゃまちゃみたいなやつと、まちゃまちゃが綺麗なお嬢さんになってた。
ほっそりとして、しかも日本人 の、 あの彼女、忽那汐里と一緒になってましたよね。
雪男って言われて、男の名前じゃんね。
ずっとハーイしか言わないっていうような感じのキャラクターでしたけど、
なんか日本の名前をさ、あのさ、ロシアのさ、フィギュアの女の子がさ、ね、秋田県の名前をさ、
マサルにしたっていう、
そう、メスだけど勝利っていう意味でマサオ、マサルっていうのよって、誰もなんかそれ男の名前だからマサコにしろよって、誰、なぜ誰も教えないんだって
思ったけど、あとは昔あったじゃないですか、ヤワラちゃんをあのどういう意味かっていうので、英語で略した時にソフィーちゃんって書いてあって、ヤワラかいじゃないって、ヤワラのヤワラだっていう、
まあ柔道の銃だからね、柔らかい、重力剛性質の
それなのにソフティちゃんって書かれてたのがすげえ面白くて、
まあ、ソフティもそれほど外れて、厳密に外れ切ってるとは言えてないよ、
言えてないんですけれど、そう、柔らかいってことじゃないじゃんっていう、
まあね、どっちかっていうと浦沢直樹の柔らだよね
ですね。何でしたっけ、結構抗議で、やわらちゃんの元に原作者に謝れて手紙が来たっていういい話があった。
そうなの、まあ外国人も由来を教えてもらって、この漫画ですって見せたら、二の句が告げなくなったかもしれない。
まあそうです。まあ今回のデッドプール、まずオープニングが俺好きで、
あ、そうだね、
まず007パクってるっていうところがすごい良くて、
敵を、各国の敵をバンバン退治しまくるっていう、
未だに日本があんなイメージなんだっていうのが、
キルビルみたいだった、
キルビルで、で、あ、やばい、 目に血が入ったっつって風呂で目洗ってタオルだと思ってたらふんどしっていうのとかドリフじゃんそんなのっていう、
そうだね、
あの世界、あの一応世界は回ってるっていう設定なんですよね。なんか、
あ、そういうことなんだ、
悪を殺す、
いや007のパロディだとは全く思わなかったよ。
あ、なんかオープニングのあんな感じで銃がこう、思った人がずらーって出てきたりとか、あの全部あのデッドプールでしたけれど、あれ女の人だったら完全にあの007の世界観とか、
そうか、あそこでもさ、アクションがあの最後の一人、あの安全部屋に逃げて、セーフティーゾーンみたいなさ、パニックルームか、逃げて、そこまですごいワンカットでさ延々アクションしててさ、あそこあの男が、まあ、カメラに向かってバーって走って逃げてく、ターゲットが逃げてく奥でデッドプールが戦ってて、そこも字幕が入るからもう全然アクションよく見れなかった。
あ、でも俺 ちょっとすごいなと思ったのが、今回の映画はファミリー向けだぜっていう字幕が入ってたんですけれど、それを言ってる間は血を見せてなかったですよね。なんか残酷なことは起こってんだなと思うんですけれど、殺される瞬間やっぱ被るんですよね。
へえ、クザコチョンパはいくらでもあったけどね。
いや、その説明の時、オープニングのその、ファミリー向けだっていう説明してる間は、なるべく死ぬのはとか燃える人は見せるんですけれど、極力血を出すっていうことは知ってなかったと思いますけど。
そうなんだ。
で、あれですよね、あの、前回で、あの、なんとか恋人に、自分今の現状の姿を愛してもらえるっていう状況になって、幸せだったのにこういう状況になりましたっていうところから始まるんですよね。
そう、彼女が撃たれて死んでしまった。
しかもあれだ、レッドプールが本当はそこで子供を作るっていう話になって、もしかするとちょっと変われるかもしれないっていうような状況だったのに、急にまたあのそういう状況になっちゃ、あの死んじゃって悲しみに暮れるっていう。
そう、悲しみに暮れておしっこをダダ漏らしになった
で、前回 のタクシー運転手がちょっとデッドプールに憧れてて、
そうだ、ね、
殺し屋になりてってずっと言ってるっていうのとか、
それで X メンにスカウトされる
んだよね。前作も出てたあの鋼の男殺すってでしたっけ、あれがなんかスカウトされて、なんか X メンの、またあの前回も言ってたんですけれど、この映画さ金ねえのか、 X メンのなんか有名キャラは出ねえのかよっていう話をイベントしてるっていう。
ちょっとだけチラッと、
チラッとファーストジェネレーションの人たちは顔見せたりするんですけれど、それに全く気づかずそんなことを言ってたりとか、
すぐにあの閉じられちゃった
あとあの何でしたっけ、パトリック・スチュワートのあの帽子かぶってたりとか、あの
車椅子
乗ってたりとか。
そう
で、一応 X メンにあの加入するんですよね、で X メンに加入してすぐ起こった事件が、そういった X メンみたいなミュータントを、あの一応治療するような学校、
養護学校
みたいなところで人があのミュータントの子供が暴れてるって言って、そしたらそこでその暴れてるやつはここで虐待を受けてて俺は暴れてるんだって、でここ あの所長を殺させろっていう話をなんとか止めようとするっていうのが事件の始まりっていうか、
それが太ったピザボーイみたいな子なんだよね小太いの子で、名前を聞くとファイヤーピストってい
うマジか、そんな名前口中に出しても言いたくないよなっていう話
手首から肘まで燃えてるのかっつって昨日俺もね臨死体験の話聞いて、幽体離脱した時に、その人もあの全身 80% の火傷で臨死体験してデッドプールみたいな状態だったんだけど、ベッドの上からねこう自分が寝てて周りを取り囲んでる人の様子が見えたんだって、その時はもう痛くも何ともなくて、でそういう時って人の心読めるんですかって言ったら何も読めなかったでその後ねはって気づいたら空中をこう歩いてるんだって、空中にある谷に向かって歩いてる、空中歩くってどういうことですか、スーッて動くんじゃなくて一歩一歩踏みしめるんですか、足の裏は何が当たってんですかいやよく分かんないって言われ
たレッドプールのあの何ですか臨死体験は本当原始的でしたよね、水にズボーンと落ちてるって、
そう
でなんか目の前に死んだ奥さんはいるのになんか透明な壁があって、奥さんはこっちに来てほしくないみたいな感じで、まだやることはあるでしょみたいなことを言ってデッドプールが目覚めるっていうのが今回のデッドプールでした、
なんか心が正しくないとこっちには来られないのよみたいな。
前回奥さんがでそれでもあれじゃないですか、売春やってきたっていう設定で、
あそうだね、そういやそうだ、あのいつも行く飲み屋のってなんか客を引っ掛けてたんだよね。
そうですそういった奥さんなんですけど、やっぱデッドあの人を変えることが、まあ、殺し屋ですけれど、変えることはできたっていうような話で、
そうだね、
成人的な扱いになってるっていうのが今回の
そうか
デッドプールの奥さんの役でした、
ね、まあそうは言ってもね取ってつけたような感じだけどね 散々愉快に人殺して
で、あれデッ
ド、X メンがさ、人は殺すなんて罰はお前が下す立場じゃないみたいに言ってそうか
結構ひどい目に遭ってる人もいるような気がする。
今まで散々やってなかったか
まあそれはでもマグニート中心じゃないですか。
まあね、
あの格好にいる人たちはそんなに、
うん、
であれなんですよね、そのそこの校長を殺させあの、うんうん、結局殺そうとしてたやつを止めるはずだったのに、
それはそう、
あのその学校の教頭みたいなやつをデッドプール自身が撃ち殺すんですよ、
ね。まあ、どうやら虐待されてたと、うん、その校長とスタッフの職員たちがすごい悪くて、でもあいつらもさ、まあ、こんな真面目に考えるのもどうかと思うんだけど、そんなミュータントいじめてたら後で仕返されるに決まってんじゃんね。
まあ、そうです、
危ないったらありゃしないよ、
普通の人間ですら。
そう
まあでもそこはなんか X メンっぽかったですよね、全部通して、うん、で、ね、あの首にその X メンをとあ の特殊能力を止めるっていう首を立てられて、うんうん、あのアイスボックスっていうところにあの、うん、投獄されるんです
よ、ね。まあ、その前に未来人が来るんだよ。
ああ、ケーブルっていう、
そう
ケーブルがあれなんですよね、あの女子ブローリンなんですよね。
そうそうそうそう、
だから女子ブローリンはあれですよ、
うん、
あの
女子ブローリンだっけ、
女子ブローリンですよ。
そっか、
だから あれですよ、アベンジャーズのサノスやってるんで、うん、マーベルの2つキャラクターやってるっていう。
ああそうなんだ、あのさ体が右手左手が機械で、うん、なんか背中から胸と腕が機械で、うん、あそこがなんか見る感じたびにちょっと機械が増えてたような気がするんだけど、気のせいかな。
なんか最初なんかラバーみたいなの着て出てきて、
ああそうか、
サイドステップのためにじゃないですか、ね、あれがなんか一作目でなんか、うん、あのデッドプールが最後に次回作品にはケーブルが出るよって言って、
うんうん、
ケーブルの候補に上がってるのは金髪で巨大な人だっていうので、ドルフ・ラングレンの名前とか上がってて、
うんうんうん、
ドルフ・ラングレンだったらすげえ良かったなっていうのをずっと思いながら俺見てて、うんうん、というのもジョシュ・ブローリンやっぱ背低いんですよね。
ああそうか。
でなんかデッドプールの漫画多少読んだんですけれど、ケーブルってやっぱ筋肉もりもり身長高い人なんで、やっぱなんか違うなっていう。
そうか、シュワルツネッガーだったらよかった。
年取りすぎですからね
おじいちゃんだからね。
ドルフ・ラングレンくらいがちょうどいいのかなっていう。で、あれですよね、そのタイムスリップしてきたケーブルがその子供を殺そうとするっていうのが、うん、今回のメインの話で、
そうで X メンに言われて子供を守らなければいけない
で、
奥さんに言われたんだっけ、あれどうだっけ、
奥さんの夢を見て、
あそれだいぶ後じゃない、
あれでも投獄されて、
うん、投獄されて、まず俺はもう何の能力もない末期がん患者だって、
特殊能力があのがんを抑えてたんで、がんが再発したっていう。
あそうか、あそうだね、がんだったね、
それの体を治すために、
うん、
あの
あそうだそうだ、なんかマッドサイエンティストみたいな医療機関に、
そうですそうです、前作がそれで
治療されたら不死身になっちゃったんだよね。
で体があの皮膚がたぼろになる
っていう。そうだそうだ。
でそれでそんな首はしたもんだから、もう自分にはもう体力もないしっていう、
階段登るのも辛い、
でなぜかあの投獄された子供は、うん、俺はこの家あのなんかペン一本で何とかできるみたいなことを思ってるっていう
ケツの穴に隠して
で結局何もできずサボロになっていくっていうので、うん、そこであ のその少年を
ミュータントばかりが収められてる監獄なんだよね、あんないっぱいいるのかつって、でも移送するぞってバス1台だったよね、ま
あ、あのでも特殊なバスあるじゃないですか、
うん、
あれって多分 X メンのあのファイナルデスティネーションでしたっけ、なんか3作目にあんなバスが出てきたなっていうのをちょっと思い出しました。
なんかコンテナみたいな形のバス、
いやーって あれなんですよね、今回出てくるのがあれ、うん、あれじゃないですか、あの頭でかい、うん、何でしたっけ、
うんとね、ブラックパンサーじゃなくて、なんだっけ、
あれなんだっけ、どうするしたの、
うん、
あ、ジャガーノート、
ジャガーノート、
そう、ジャガーノート、
ジャガーノート憧れてたけど会ってみたらクソだった
ジャガーノートもその X-Men のさっき言ったファイナルデスティネーションっていう作品で出てきて、その時は本当に全然格好悪くて、
うん、
あの能力失って、あの自分で体当たりして壁に当たって倒れるっていう、すごい格好悪い終わり方だったんですけれど、
見たけど忘れてしまった。
なんか今回のやつはちょっとでも迫力あったのが好き
ですか、ね、めちゃくちゃ強かったよ、真っ二つに引き裂いてたもんねその前にデッドプールがあのドラム缶で自殺したじゃん、あの時全身バラバラになっててどうやってくっつけたのかなって思ったけど、その後真っ二つにした後は赤ちゃんの足が入ってきたんだよ、ね、
前作もあったじゃないですか、手引っかかって、これは127時間後のネタバレだから、あの見てない人はご了承してって自分の手をスパーって切って、
うん、
あのそのまま逃げるっていう方法を取ってたりしたんで、
うんうんうん、
でもあそこまでバラバラになってどうやって復活するかっていうのが分かんなかったんで、
ねえ、あの時はくっついたのかな、
首から生えてきたんじゃないですか、
まあ、小さいからボディは描かれてなかったよ
でもなんか3日間寝て普通の体になったっていう話してたんで、
うん、
再生能力はすげえ高いんだな、
そうだね、自殺も追い取るとできない、
で X-Men も追い出されたし、でもあの子供を助けようと思うんだっていうので、
うん、
俺たちは新しいグループを作るっつって
あれが最高だったね、
すごいよかった、
採用っていう、
採用がもう俺力あの電気であのお前らの脳とかも操れるとか、あの本当に役に立たなそうなグループの集まりっていう
体を溶かす痰を吐くことができ
る俺は何々星から来たらなんとかだったりってなんか忍者みたいな服装してて、うん、あとラッキーが続く女と、うん、あと
ラッキーは能力じゃない、う
ん、あと透明人間の、うん、あのあれです、なんだっけな、バニシャーってやつと、
うんうんうん、
あとあれです、普通に来たおっさんっていうのが、
うん、
全員なんか助けに行くためにヘリコプターになって、
うん、
よし行くぞっつってみんな降りてったら うまくいかずにみんなそこで死ぬっていう、
着地でみんな死んじゃった
最高に面白かったです
よ、面白かったね、
しかもあのバニッシャーいるじゃないですか、うんうん、あれブラッド・ピットですよね、
あそう、まあ、チラッとしか見えなかったからよく分かんなかった、
おそらくあれブラッド・ピットだと思うんですけど、すっげえ無駄遣いと思って、
そうだね、
いやみんななんか引っかかる、あの車に引かれるわ、
うん、
あの
バニッシャーは電線に絡まって感電してた、
でもう一人はあの裁断機の中にザーって入ってく
る、あれはあれでしょ、うんと、あ、裁断機なんだ、
木をこう裁断するやつですよね、うんうんうん、それの中に入っていこうとして助けようとした一般人のピートが、うん、あの手掴んだらあの途中であのそういったあの毒液を吐いて手がなくなる、
体を溶かす酸を吐いたんだよ、
でギャーって緑色の液体になって出てくるとくなるいやすげえ悪趣味で面白いと思って、
ね、最高だったね、
で一人あドミノだ、ドミノっていう女が幸運の持ち主、
そうドミノがむちゃくちゃ幸運で有能だったよ、
ドミノもなんか漫画自身あそこでも話してましたけど自分虐待があってっていう話で、あいつ目強いじゃないですか、
ね、
あれタトゥー入れられてって、
あタトゥー入れられちゃったんだ、やけどとかじゃなくて
そういう設定っていうのを聞いたことあります、
ね、あかわいそうなんだね、
でそこをあのなんとかその護送車にあの乗り込んでドミノが、うん、あの 運を使いながらその運転してたら、うん、そこでジャガーノートが出てきてっていう話で、う
ん、ジャガーノートが来るわ、なんだっけ、あいつも
ケーブルが
来るし、
ケーブルの能力があれなんですよね、 銃しか使えないんですけどその銃を引き寄せたりするっていうなんかこちらのマグネット能力みたいなのがあったりとか、
銃もダイヤルで
強力を
上げたりできる、
あれ新鮮だなと思うのが、強度上げすぎると自分の方も吹っ飛ぶっていうのがあって、
そうだね、反動がすごい、
なんでお互いあの銃を向け合ってて、回避しようとして地面を向けて地面一発ってお互い吹っ飛ぶとかって、なかなかなんか斬新なアクションやってて、
なんかさ、どっかでさ、じいさんがさ、自作の拳銃をさ、持って、なんか忘れちゃってさ、警察に通報されて捕まったニュース見なかった。
まだ
見てない。なんかネットで見たんだけど、それがね、あ、自作の拳銃と散弾持ってて、多分散弾を一個ずつね、こう、はめて、カパってはめて、バンって撃ってるだけの拳銃なんだ。めっちゃかっこいいんだよ。
知り合いが、昔、モデルガンのピースメーカーっていう西部劇の銃があるんですけれど、あ、それのモデルガン持ってたんですけど、それも実弾発射できるっていうのが、新聞に載ってたらしくて、じいちゃんがわざわざ警察行って、この銃の撃つところに鉛入れるから、回収じゃなくて持たせてくれって、鉛そのまま警察の前で入れて、撃てなくして持ってたっていう銃があります。
それならいいんだ。
いや、なんか、それで OK もらって持ってるなっていう話
です。鉛をじゃあ削り取れば銃が撃てる。
今でもやれるんじゃないですか。
そうだね。
そんな話が、なんか高校の時あって、その銃見せてもらいましたけど。で、それをしたじいちゃんを未だに俺は恨んでるんだっていう話を。
あ、そうなの？なんで余計なことするだ
ろう。いざとなったら撃てるのにっていう、う
ん、いざという時になんか来ないし、他のもっといい道具いっぱいあるから大丈夫っていう。
で、ケーブルがやっぱちょっとあれなんですよ、ターミネーター的っていうか、
あのさ、バスで護送車でさ、デッドプールがさ、ケーブルがバンバンバンって打つのをさ、片手でカンカンカンカンってやってたら、いっぱいの中に穴が開いてた。
予告だと、あ、こんなに撃たれてたみたいな、やっぱ銃と刀では無理だよとか言うん
だ。絶対無理だよね。
あれはやっぱ予告だけでしたね。何も言わなかったです
よ
ね。
ああ、そう、ただ穴開いてた。
ギャグ的にはあの流れだったら何も言わない方が、うん、まあ、穴開いてる方が、この方が面白いと思って、うん、
本当に面白かったな、コメディとして。だからやっぱ吹き替えで見ない方がいいよね。コメディ映画の吹き替えは結構きついからな。
そうですね。ネタ的やっぱでも映画ネタも多かったですよね。
映画ネタ多かったね。
あの
よくわかんないのもあった
ですね。
何が分かんなかったのか思い出せない。
俺なんか元ネタはよく分かんないですけれど、うん、自分の iPhone ケースの後ろにあのカセットと昔のラジカセみたいなのを流しながら、
X メンを呼ぶときに、
コロッセオを一生懸命なんかラブコールしてるのって、なんか昔の中で ドラマっぽいなっていう感じで、うん、ああいうのとか多分元映画ネタなんだろうなっていうのとか、うん、あとケーブルに対してワンシーン、あれですね、デッドプールがおいジョン・コナーって言ってるのがなんかやっぱターミネーターのかなと思ってたりとか、で、あれですよね、 DC ユニバース出身かよとか、
うん、
あの DC を若干バカにしたネタとか、
暗いやつは DC だって。
あとあれですよね、ケーブルに向かってサノスっていうシーンがあって、
お
はっきりアベンジャーズをもうパクってるな、いじってるなっていう、うん、そういうところとかも良くて、でも最初敵対してたケーブルと、うん、あれデッドプールですけれど、うん、仲良くなって一、うん、つのことをやるっていうのはちょっと上がりますよね。
ただ単純にジャガーノートが手に負えないからってあんなに殺し合いをしてたのに。
しかもケーブルの考え方があまりにも短絡すぎてすごいですよね。
まあ、
あんなタイムマシンみたいなのがあんなら、ね、そこまで戻んなくても奥さんと子供を助けられる位置に行きゃいいんじゃないのと思って。
そうなんだよね。もう一回は戻るためだってね。まあそこが泣けるところでもあるんだけど。
でちゃんとあれじゃないですか、うん、最初に戦ってケーブルが勝った時に、
うん、
奥さんとの記念のメダルを持っておいたっていうのを、取ったっていうのが最後の方で聞いてくるっていう。
まあね、あそこも憎い演出だったね。ただ本当にさ、戻らない選択をするじゃん、
ええ、
まあ戻らなくてもいいのかな。でもそうするとどこ、あ、まあ戻った時点でだから未来には自分がいない世界だから、
パラレルワールド的に幸せになってくれればっていうことなんですかね。
奥さんと娘がもう娘も存在しなくならないかって心配になるんだけど、
でも持ってきたテディベアが治ったっていうのが、まあ タイムマシスリップもので結構、うん、あのこんがらがるところありますけど、
こんがらがっちゃう。そう、その後もデッドプールが大いに活用してた。
でだけれどあれうまいなと思ったのが、やっぱ最終的にタイムマシン直すじゃないですか、うん、次回作あのジョシュ・ブローリン人気俳優なんで出れなくなってもあいつはあれで帰ったんだっていう理由をつけられるじゃないですか。
そうだね。
あ、そういうところうまいなっていうのと、あとやっぱ奥さん殺したっていうのをもう一回復活させるっていうあの斬新な方法っていうか、
うんうんうんうん、
あれは新しいなって。本当に
次回作は奥さんが生きて出てくるのかな。
下手するとやっぱ子供が
生まれてる、
生まれるか生まれないかの間みたいなことでまた、
そうだね、
あのデッドプールがちょっと人間的になるのかっていうのとか、
まあね、
あとあれですね、本当に
育児ギャグがいっぱいあると俺は嬉しいな。
デッドプールの子育てを見てみたいですよ。なんか子供の名前の付け方とかもなんか味的にはギャグ的な話なんだろうなっていうので、ずっと
奥さんと名付け問題ですごい対立してたよ。
あそこまでなんかきちんと分かればもっと面白いんだろうなって、この言ってる元ネタをっていうので、
あとトッドは絶対になしって
スターウォーズのルークは妹とやったどの子の問題とかずっと
やってないよね
話とか、あれも良かったなっていう、
うん、妹はハンソロが好きだったんだよ
ずっとそれことにして言及してたりとか、なんか、
うん、
あとあれですね、その時間を変える前にデッドプールが死ぬじゃないですか、
うんうんうん、
あのなかなか死なないっていうのが好きで、カタちゃんケンちゃんのギャグじゃないですか。
おまだ行くなって、
ケンちゃんがこうやじいちゃんで死にそうなって、あっとってお父さんっつってみんななんか泣いてる最中にまた起き上がってみたいなあれを5分か10分ぐらいずっとやって、
もう長かった。
最後の方でどうでもいいアナ雪の話とかし始めるとか。ああうまいなこういうところって本当に、
ね、楽しそうだね、現場が笑いが止まらない現場
で、それで終わりかと思ったらあの校長だけが生き残って、
う
ん、
そうだね
あのお前らやっぱり、
まあ、今回のラスボス校長だもんね、
やっぱりお前らは異様なんだよっつったら、うん、あの普通の人間のタクシー運転手がそのまま引くっていうので、
うん、車で跳ねちゃう。
あれもなんか8時だよ全員集合で最後に、うん、あの車がバーンって走ってってあの家にぶつかって倒れるみたいな終わり方で、
うん、
なんかてんてけでんてんてんてけでんてんみたいな感じで、
まあね、まあ、人を殺すことをへとも思ってない映画なのに
でも
殺すなって
若干あの行動したあいつをみんな引いてるんですよね
そうだね
せっかくいい話で終わったのにお前っていう感じで、
うん、
であのインド人だけが喜んでるっていう終わり方、
そうあいつは殺人に目覚めてしまうのかな、
あいつが目覚めて今度悪役になったりしたら笑いますけど
ねえかわいそうだね。
いやでもなんかデッドプールがまあ14歳とはいえ、うん、あの子供に関してもちょっと愛っていうかなんか、
うん、
あの人間的になっていくっていうところとかすごいよくて、う
ん、まあ、刑務所で冷たくしたことを反省してたよ、
なんか前のデッドプールとそういうことをしそうじゃないような感じもあったんですけれど、
そうだね、
やっぱあの奥さんがいて変わったんだなっていうのが、
まあでもねずっと付き合ってるあのバーテンダーとかあいつも人手なしなんだけどそういう仲間がいることがね素敵なことだなって思ったよ。
割とすぐ吐いたりしましたけどね、あいつケーブルに
あいつが必要な情報以外は喋らなかった
あと何でしたっけ、あの真っ二つにされて子供の足が生えてくるじゃないですか
なぜ今足を組み替えたんだって氷の微笑だ。
しかも あの時着てたアロパがなんか映画秘宝でチラッと読んだのが、
うん、
あのケーブルが出てたあのグーニーズっていう、
うん、
あのテレビがあの映画があったんですけれど、うんうん、あれでチャンクっていう少年が着てたアロパと同じアロパを着てるとか、
な
んかすごい細かいところまでギャグがあるとか、
あ、まあ、映画愛が詰まってるね。
あと今回もスタンリーはやっぱ出てましたね、原作者の。あの人間としては出てないんですけれど、うん、あの
肖像画、
肖像画であの家あのマンションかなんか
の部屋、
いや違う、マンション、あの護送車が走る街中のあのマンションの一角になんかイラストが、人のイラストの絵が描いてあって、それがスタンリーだったりとか、あ今回こういうなんかすごくない演出なんだなっていうのが、
そうか、
すげえ良かったっすね。
うん、 まあ面白かった。町山さんが今回のはなんか結構ギャグが満載で楽しく明るく描いてるけど実は暗い話なんだよみたいな昨日からツイッターで言ってんの見たんだ。
あ、俺最初に見て次の日ぐらいに書いてあったのはなんか人種差別はやめろ性別差別はやめろみたいな映画だったって書いてあったのがすごい印象的だったん
です、まあ、X 面は差別だ X フォース
最後 X ピープルって言ってましたよ
ね
なんか X ピープルだとゲイっぽいっていうのもなんか
逆に何かを匂わせてしまう。
あ、でもあの町山さんが言ってたのはデッドプールは別にあのバイセクシャルっていうのを超えたパンセクシャルっていう設定だっていう話でだからあの鋼鉄の男のケツを触ってたりとか、うん、ところどころ愛しい目をしてるっていう話を
ケーブルとも骨盤をぶつけ合おうみたいなケーブル重ね合わせるんだ
ケーブルがもうナイフ用意してるっていうこれ以上近づくなっていう感じ、うん、いやすごい良かったな。
そうだね、楽しい映画でした、うん、はい、そういうわけでではまたさようなら。ありがとうございました。注文した料理とあの映画この映画味わうどん。